こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジョン・スチュワート・ミル、自由論1859年は近代政治哲学における自由主義の基礎文献である。本書が扱うのは心の内面における意思の自由ではなく、社会や国家が個人に対してどこまで権力を行使できるかという市民的社会的自由の問題である。ミルは功利主義の立場から成熟した個人への強制が正当化されるのは、本人をよりよく生きさせるためではなく、他者への危害を防ぐ場合に限られるという原理を掲げた。さらに民主制では政府だけでなく、多数派の世論や慣習も少数者を抑圧しうると警告する。思想討論の自由、個性の尊重、社会的制裁の限界を連関させ、自由が社会全体の進歩と幸福にどう寄与するかを論じる点に本書の独自性がある。岩間文庫版は、この古典を現代日本語で読み直すための代表的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、危害原理、自由を制限できるのは他者への害を防ぐときだけ、本書の中心命題は、通称危害原理と呼ばれる、ミルによれば文明化された社会の成熟した性に知、本人の意思に反して権力を行使することが正当化されうる目的は、他者への危害を防止することだけである。したがって本人の健康、道徳、幸福を改善したいという善意や多数派が不快に感じるという理由だけでは、法律や社会的圧力による干渉の根拠にならない。ここで重要なのは、ミルが自由を無制限の放縦として扱っていない点である。ある行為が他者の権利や利益を侵害するなら、社会には介入の余地がある。他方、結果的に本人に損害が及ぶ愚かな選択であっても、それがオモスとして本人だけに帰属する事柄なら、本人が引き受けるべき領域に属する。この区別は、個人を保護対象としてのみ見る非権主義への批判でもある。ミルは失敗を含む自己決定の経験を人間が判断力を育て自らに適したを形作る条件として評価する。危害の範囲をどこまで取るかという難問は残るが、介入する側に明確な立証責任を求める原則として、今なお鋭い、次に多数者の専制民政にも潜む世論と慣習による抑圧、ミルは自由への脅威を、君主や政府による露骨な専制だけに見なさない、選挙と議会を備えた民主制であっても、多数派の価値観が社会の名で個人に押し付けられるとき、多数者の専制が生じると考える。法的処罰を受けなくとも、非難、排斥、同調圧力、評判の失墜を恐れて人々が発言や生活様式を自ら抑制するなら、自由は実質的に縮小するからである。ミルが問題にするのは、多数決そのものではない、公共の決定に多数決が必要な局面を認めつつ、多数であることは少数者の私的領域を支配する資格にはならないと主張する。多数派の慣習を唯一の正常な生き方として扱えば、異なる信念、趣味、生活設計を試す機会が失われる。本書は国家権力を限定するだけでは自由の保障として不十分であり、社会的な道徳感情にも限界が必要だと示した。この視点は制度上は自由な社会でも、オンライン上の集団的非難や職場地域の同調圧力が個人に影響する現代を考える際に有効である。少数意見を守ることは単なる寛容ではなく、社会が自らの誤りを修正する能力を守ることでもある。さらに、思想討論の自由、誤った意見にも沈黙させない価値がある。第2章でミルは、思想を抱く自由だけでなく、それを表明し出版し討論する自由を強く擁護する。その論拠は、正しい意見を言う権利があるからというだけではない。まず、抑圧される意見が真実である可能性を人間は確実には排除できない。異論を封じることは自分たちが謝らないという前提に立つ行為になる。次に、仮に少数意見が誤りであっても、通説は真理の一部しか含んでいない場合があり、対立意見との衝突によって見落とされた部分が明らかになる。さらに通説が全面的に正しくても、反論にさらされなければ、人々は理由を理解しないままそれを受け入れ、真理は生きた確信ではなく、ただの慣習的な標語になりうる。ミルにとって討論は、勝敗を決める手続きではなく、判断の根拠を点検し、真理への理解を深める実践である。ただし、この用語は、あらゆる発言が状況を問わず、無制約に許されるという単純な主張ではない。発言が特定の状況で、他者への直接的な危害を扇動する場合には、危害原理との関係で制限が問題となる。だからこそ本書は、表現の自由をスローガンではなく、知識と公共的判断の条件として考えさせる。そして、個性と生き方の実験、多様性を社会の進歩の条件として捉える、ミルは個性を、単に他人と違って見せるための自己表現として称賛しているのではない、各人の能力、気質、環境に適した生き方を自ら選び、試し修正することが幸福と人間的発達の重要な条件だと考える。人間はあらかじめ定められた型通りに作動する機械ではない、慣習を無批判に模倣するだけでは、 選択の理由を吟味する知性、欲求を統御する人格、困難に応じて生き方を変える力が育ちにくい。そこでミルは、異なる生活様式を許容する生き方の実験が必要だと説く。個人にとっては自分に合う良い性を見出す機会となる。社会にとっては多様な実践が存在することで、既成の慣習の欠点が可視化され、新たな可能性を学べるという利点がある。ここには自由を消極的な不干渉だけでなく、人間の能力を開発する条件として捉える積極的な側面がある。ただし個性の擁護は他者への責任の免除ではない。個人の選択が他人に不当な損害を与える段階では、私的な実験として保護される範囲を超える。個性と責任を切り離さずに結びつける点が、ミルの自由論を単純な個人主義と異なるものにしている。最後に、社会的権力の限界と応用法的強制、道徳的非難、公共的責任を分けて考える後半のミルは、自由原理を抽象的に述べるだけで終えず、個人の行為が他者に関わる場面で、社会がどのように応答すべきかを検討する。重要なのは本人だけに影響する行為と、他者への義務や他者の利益を直接損なう行為を区別することである。例えば、契約上の義務を果たさない、扶養すべき相手を放置する、他者に危険を及ぼすといった場合は、単なる事故に関する行為としては扱えない。他方で社会が不賛成の生活を送る人に対し、刑罰や制度的強制を当然に加えて良いことにはならない。ミルは法的強制に加え、世論による制裁も個人を圧迫しうることを見据えるため、道徳的嫌悪と正当な介入を混同しないよう求める、また国家への権限集中にも慎重である。行政が何でも代行すれば、個人が判断し協力し責任を負う能力が衰え、権力の拡大も招きうるからだ。この応用の議論は、危害の判定が現実には容易でないことも示す。だから本書は万能の結論集ではなく、規制、福祉、教育、公共安全をめぐる論争で、介入の目的、手段、影響を個別に吟味するための厳しい判断枠組みとして読まれるべきである。結論として、自由論は政治哲学、倫理学を学ぶ学生だけでなく、表現の自由、少数派の権利、規制、教育、公共安全、 SNS 上の同調圧力などを考えたい読者に向く、とりわけ自分が支持する価値を広めることと、他者に従わせる権利を持つことは別だという問いに正面から向き合いたい人に有益である。読者は危害原理を通じて国家介入を必要悪として一律に肯定否定するのではなく、誰にどのような害が生じるのか、本人の選択と他者への責任をどう区別するのかを検討する視点を得られる。また、異論を守る理由を寛容であるべきだからという情緒的な標語にとどめず、真理の探求、判断力の形成、社会の自己修正という機能から理解できる。同じ自由主義の古典でも本書の再立つ特徴は、権力の担い手を国家に限定せず、多数派世論や慣習の圧力まで分析対象にした点にある。さらに自由を個人の防壁としてのみでなく、個性の発達と多様な生き方の思考を通じた社会的進歩の条件として論じる。そのため文章の論理は緻密で、後半の応用には読み取りにくさを感じる場合もある。しかし、単純な何でも自由にしてよいという主張ではなく、自由責任公共性の境界を考え抜くための基準を提示する点で、現在も読み継がれるべき古典である。ご支援いただける場合は JS ミルポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。